2022年10月4日火曜日、時刻は午前8時7分を過ぎたところです。大阪は今のところ晴れてますね。午後からはでも雲が多くなって、夜には雨ということですね。でこの雨がもう空気を一変しますよということで、先週からもう予報士の人がもう注意喚起されてましたけれども、いやこれこの落差あまりにも大きいのでね、いや体調本当に気をつけないといけないと思いますね。今日も30度まで上がるということですから、大阪市内は、まあ、明日は26度ぐらいのようですけれども、木曜日でしょうね。木曜日がガクンと下がるということですから、いや体がついていかない、自分では気がついてないけれども多分ついていかないんでしょうね。ですからなんかこう疲れたりとか、まあ一番風邪でしょうね。風邪に気をつけないといけないですね。まあコロナも人数が少なくなってきてて、連休明けですかね、あのインバウンド海外のもう規制もなくなりますから、旅行者も増えていくでしょうけれども、まあようやくやっぱり何事も2年半から3年ですね。もういつも言ってることですけれども、やっぱり何かその節目を迎えるんですね。やっぱり人の営みってやっぱり何か、人間ってかやっぱ基本的に変わってないから、何かこう学習するっていうか、まあ衝撃的なことがあってちょっと混乱して、で落ち着いて、まあ許容すると言いますかね、もう仕方なく許容して、で、まあ、それを一つの学習として、まあ、次に進むというふうなことが多分あろうかと思いますけれども、2年半から3年というのは一つやっぱり何事も節目だなと思いますね。まあ、自分でチャレンジして独立したりとかしてというケースももう一緒でね、いつも皆さんにお伝えしてるんですけれども、ですから結構メリハリっていうか目安は立つというかまあそれさえ心得ておけば、でそんな話をいつもお話してるんですけれども、そうしたらなんかこうもうすでに始めてる人はああそうだというふうに、現実がね、まだスタートアップ2年とかそんな人はなんかもうあそうなんだということをね、こうすごく腑に落ちるっていうふうなことは言われますけどね、まだ始めてない人はうーんっていう感じですけどね、まあまあやってみれば何事も分かるということですけれども、さてさてこの老子の道徳教もね、道教の方はそろそろ終盤に来ましたが、さてさて今日の今日は35ですよね、35章、小池さんのこの学術的な方の訳はどうなってるかと言いますと、これ、5行ぐらいしかないんですけどね、こうなっておりますね。大小大きな肖像画の形っていうことですね。まあ像という動物の像、まあ、あれ形という意味ですよね。まあ、大小というものか大小というものか大像というものか、まあ、ちょっとそれをお許しいただいて、漢字の大小の大に動物の像ということですね。でこの大像大小と読みましょう。大小でここに括弧日としてありますね。大小というのは道なんだということですね。大小すなわち道をしっかりと握って天下を有効する、行っても害を受けない、天下を有効する、遊んでいくということですね。大小すなわち道をしっかり握って天下を有効する、行っても害を受けない、安全で平穏で太平である、音楽と 食べ物を持って人々が訪れやってくる。だから道を言葉に出して言えば、淡白で味がなく、目を凝らしても見えてはこず、耳を澄ましても聞こえてはこない。しかしこれをいくら用いても尽きることがないのである、となってますね。まあ、ずっとこう同じようなことを説いてくれているように思いますが、第35章、大小すなわち道をしっかりと握って天下を有効する、言っても害を受けない、安全で平穏で太平である。音楽と食べ物を持って人々が訪れやってくる。だから道を言葉に出して言えば、淡白で味がなく、目を凝らしても見えてはこず、耳を澄ましても聞こえてはこない。しかしこれをいくら用いても尽きることがないのである、ということですね。道をしっかり定めた人はと何事にも触れずに、もう挑戦と構えてということでしょうかね。さてさて、これを井筒さんはどのように訳してるかと言いますと、こうなっておりますね。初見台にちょっと置きまして、井筒さんの訳の第35章、大いなる像、形ですね、肖像の像、大いなる像をしっかり手に取り、世界を行く人はどこに行こうとも害に遭うことがない。安全で静かで、そして落ち着いたままだ。美しい音楽やうまい料理が旅行者を誘う。しかし道が口から発せられると味気なく無味なものである。それを目にしても見るほどのものでもない。それを耳にしても聞くほどのものでもない。しかしそれを用いてみると、人はそれが無尽蔵であることに気づくのだ、となっておりますね。で、中のところにやはり大いなる像というのは、つまり道のことであると書いてありますね。で、この大いなる像をしっかり手に取り、世界を行く人はどこに行こうとも害に遭うことがないという、まあ、ここの別の解釈としてということで中に書いてありますね。空前体としての大いなる像をしっかりと手にした人のもとに、天下のものすべてが集まってくることだろうということになってますね。まあ、集まってくるか集まってこようが来まいが、自分の道をしっかり、まあ、定めた人はということじゃないかなと思いますけれどもね。何か挑戦と構えることができる、 まあ、何が起こっても、まあ、仏教でしょうかね、定観、定観というのは、まあ、諦めの、観察の観ですけれども、まあ、個人的には前向きな諦めとよく、ね、皆さん方に言うんですけれども、一つ何かこう前向きに諦められるからこそまた前に進むというかね、そういうこともありますよね。ですから、まあ老子の前も諦めるとかそういうことも、もう超えたところに、で、まあ、昨日の書く方に書いたんですけれども、これ、まあ、8月9日から読み始めてるんですけれども、その前日にその中井久夫先生が亡くなられたんですけれども、中井久夫さんのその、まあ、個人的な私なりのなんか持ってる捉え、まあ、印象というか捉え、まあ、どんな方かっていうことを、まあ、昨日書きながらですね、なんか老子がこう解いてる、なんかそういうことをなんかもう体現してる人 とも言えるなと思って、こう気が付いたんですよね。で、まあ、8日に亡くなられて、でそのこととつなげて全然考えてはいなかったんですけれども、まあ、老子を翌日から、まあ、読むことに、まあ、たまたまなったわけですけれども、なんかこう、まあ、中井先生を頭に置きながらというか、読むとなんとなくこう、まあ、リアリティが出てくるというか、老子にですね、なんかそんな感じがしたんですよね。まあ、いずれにしろ、まあ、8日に亡くなられて、まあ、もともと読んだのは随分前に「治療文化論」で、その時には、まあ、人に勧められてですけど、それでも、ああ、すごい、なんかこう、自分の中に入ってくると言いますかね、なんかそんな感じがして、で随分経ってから私の「日本語雑記」、まあ、あれを読んだ時に、まあ、時々お話ししてますけれども、なんか本当に自分が賢くなったような気になるんですよね、あの文章を読んでるとね。で、もうそれ以上にこういろんなことを教え、まあ、その日本語雑記なんていうものでもないし、日本語だけのことを書いてるわけでもないし。もういろんなことが詰まってるんですよね。その中井先生の捉え方っていうか、まあ、知性感性のこの、まあまあ超人、本当に超人だなと思うんですけれども。で、今回、まあ、亡くなられて、まあ、これをきっかけにっていうか、ちょっと訃報に接して、ちょっとまた何か、まあ、図書館で調べて、で世界における作品と兆候というのを一冊選んで読みましたけれども、いやー、本当にすごい人やなと思いましてね。で、一冊また読めば、その中にまたと次の地につながるものが必ずあるんですよね。ですから今回も世界における作品と兆候を、まあ、読んで、でその中にまたいくつか何か、中井先生がこう言われてることがあって、書かれてることが、それちょっと当たってみようと思ってね、今また図書館に2冊ほどちょっと当たってる ですけれども、ちょっとこの機会に、その、まあでも昨日も書きましたけれども、でも本当にもうなくなってしまうと、もうね、その地っていうのはもうその方の中にあるわけですから、でも生前に 書いてアウトプットを本当に書物にしてもらってるっていうか、されてたから、私たち誰もが、まあ、その気になれば中井先生のその知の一端に触れることができるんであって、やっぱり本当に可能な限り何かね、やっぱ書いて 書く、もちろん話すということもそうですけれども、まあ、これはね、若松英輔さんが、まあ、魂の労働と言ってましたけれども、それ、まあ、本人にとってそれであるのと、あとその魂は死なないって言いますけれども、その魂に触れることができるということですよね、何か残してくれてたら。ですから本当にそれはものすごい膨大な著書がありますので、まあ、それ全部もちろん読むこともないし、まあ、専門的なものもたくさんありますので、まあ、私はどちらかというと、その 常になんかこう境目っていうか、で境目の人っていうか、なんか両方超えたところで何かこうものを考えてる人に惹かれるんでしょうね、私はね。ですから、まあ文系であっても理系の何か持ってるとか、理系であっても文系の何かあるとか、なんかそういうところを超えたところで生きてて仕事して考えてでアウトプットしてるしてくれてる人にやっぱり割と惹かれるんですよね。まあ自分自身もそういうところがあるからだとは思いますけれど、まあそんなこんなこのずっと老子はもう手を変え品を変え同じことをずっと言ってくれてるんじゃないかなと思います。でそういう時に、まあ、個人的にはな、まあ、中井先生をちょっと頭に描くとまた入ってきやすいかなと思いましたね。なんか皆さんの中でどなたかなんか、あ、この人と思う人をこう描いてもいいかもわかんないですね。まあ、そんなこんなお話ししてたら時刻が8時23分を過ぎたところです。以上です。